ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。5月のお便りテーマは私の家のマイルールでお届けしてきました。ずっと当たり前だと思っていたことが我が家だけだった。家族だけが使っているものの呼び方や家の中の決まり事などなど、皆さんの家や家族だけのマイルールがあれば教えてください。お便りお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームダブルボギーさん。ももさんこんばんは。この前友達といる時にしゃっくりが出て、しばらく待っても止まらなかったので、お辞儀をしながら水を飲んだら、なんだそれとみんなに言われました。うちは家族みんなお辞儀飲みをしてしゃっくりを止めてきました。水の入ったコップを持って90度くらいまでお辞儀をしながら一口、また起き直って再びお辞儀をしながら一口、これを数回続けているうちにだいたい止まります。そんな僕を見て友達は、何にそんなご丁寧に何度もお辞儀してるんだよと笑っていました。その友達はしゃっくりが出たら鎖骨の真ん中あたりのツボを押して止めるんだと言っていました。昔何かで見たんですが、ロシアでは友達の名前をどんどん言いながらしゃっくりを止めるって話がありました。本当かはわからないけれど、しゃっくりの止め方も家によっていろいろありそうですね。かっこ笑う。ダブルボギーさん、お便りありがとうございます。面白いですね、しゃっくりの止め方か。皆さんはどんな風にしゃっくりを止めていますか？しゃっくりってその、ね、いつ出るかわからないから、その場面じゃないと使わないことだから、あえてその何でもない時に、普段どうやってしゃっくり止めてますみたいな会話って出てこないですもんね。一緒にいる時にしゃっくりが出たら初めてそういう話にもなるけれども、そうだからよくよく考えてみると、すごく親しい友達とかだとしてもしゃっくりどうやって止めてるかって知らないかもしれない。面白いな。でもこのダブルボギーさんはお辞儀をしながらこうお水を飲んで、お辞儀をしながらお水を飲んでっていうと、まあ、何度もお辞儀を繰り返すような感じだから、これね、あの一緒に誰かいればあのお互いにこう話しながらできるからしゃっくり止めてるんだってことで恥ずかしくないですけど、一人の時外でとかちょっとすごくやりづらいですよね。周りから見たら、あの人一体何をやってるんだろうって見られてしまいそうと思うと、ちょっと恥ずかしくてできないかなと思うんですけど、でもね、そう調べてみるとこれもまたいろいろとありまして、そのダブルボギーさんのようにこう体を前に倒す、ちょっとその角度を変えるっていうのかな、そういう止め方だとか、あとお水を飲むっていうのも確かにやる方も多いみたいで、うちはね、子供の頃からお母さんがこうしましょうねって言ってたから、それが当たり前になっちゃったのは、コップにお水を入れてやっぱりね、お水を飲むんです。でもコップを4等分にこうクロスみたいな感じでね、切ってるイメージで、その4箇所で4回口をつけて飲みますみたいな感じで、なのでまず息を止めて、で1箇所でごっくん飲んだら、ちょっと回してごっくん、ちょっと回してごっくん、ごっくんっていうのを4回その4等分するから、コップを4箇所で飲んで、でギリギリまでその後息が苦しくなるまで止めたままっ ていうのが我が家のしゃっくりの止め方ルールで、ずっとこれを子供の頃やってました。子供の頃はちゃんとこう指を当てて、こことここで4つに分けるからみたいにしてやってたけど、もう大人になったらそのなんかイメージがつくから、同じ場所でこっくん回したつもり、こっくん回したつもりみたいな、そのタイミングだけ測りつつ4回飲んで待つみたいなのを今でも水がある時はやりますね。あとはそう飲み物がない時はもうひたすら息を止めるっていうのを私はやっています。失敗しちゃう時もあるんだけど、頑張ってたけどまたヒって出ちゃう時もあるけど、それでも息を止めてるだけでもやっぱりちょっと何もしないよりは止まる確率が高いような気がします。だからそう、みんなそれぞれそう息を止めるっていうのもありっていう風に書かれているものもあったりとか、そういろんなやり方がねあるみたいなんですけど、まあそもそもそのしゃっくりっていうのは横隔膜がこう痙攣することによって声帯の筋肉が収縮して、狭くなったその声帯を吐く息が通るところからヒクっていう風に音が出ちゃう現象のことなんですって。で、皆さんもご存知の通り、自分でねこうコントロールできるものではなくて突然出てくるし、止まるのもその自分のペースで止めるってことができないじゃないですか。で、なんか見たところによると、私たちがまだお母さんの胎内にいた時、お腹の中にいた時に口の中に入ってしまった異物を外に出すために備わった反射というふうに言われているみたいで、その名残で大人になってもやはり同じようにこうしゃっくりが出てしまったりするっていうものらしいんですけれども、そうだからお腹の中に赤ちゃんがいる時も赤ちゃんがしゃっくりするとわかるんですよ。ピクピクって一定のこうリズムで振動が伝わってくるから、あ、しゃっくりしてる今みたいなのがね分かったりして、それがすごい可愛かったんですけど、そう、赤ちゃんね大きくなってくるとお腹の中で動くじゃないですか。で、同じようにこうキックしたりパンチしたりしてるかなって思う時はゴンって一回だけとか、ムニョーって一回動いただけとかなんだけど、しゃっくりの時は規則的なペースでどこかがピクって動くから、あ、今はしゃっくりだなっていうのが分かったりします。まあそんな感じで、そう赤ちゃんの時からしゃっくりっていうのはそう反射的にこうね出るものみたいなんですが、そう止め方がそれぞれいろいろあって、いくつか調べた中で、私はまだやったことがないんですけど、すごい効果的だって出てきたものは、両耳の穴に人差し指を入れる、耳の中にこう両方とも指をグーッと入れてしゃっくりを止めるっていう方法、それから先ほどのねダブルボギーさんと同じように前かがみになって、こうちょっと飲みづらいですけどお水を飲むっていう方法もよく書かれてありました。あとは塩を一つまみ飲み込む、ゴクンって飲み込む感じ、またレモンなど刺激のあるものをキュッとかじってクッとこう喉をキュッとするような感じになるのかな、そのあたりも日本と限らず海外でもそういう方法で止めるっていう方が多いみたいですよ。息を止めたりお水を飲んだり、前かがみになることでこう体勢を変えたりとか、あとは耳の中にこう指をグッと突っ込んでみるとかいろんな方法があるのでね、しゃっくり出たら皆さんもぜひ試してみていただけたらなと思います。耳に指を入れるというのは私はやったことがなかったので、ちょっとまあ今度ねしゃっくり出る機会があったら、なかなかないけど出る機会があったら試してみたいなって思います。ダブルボギーさん、お便りありがとうございます。あとこれもまさにマイルールがそれぞれありますよね。また送ってください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、 0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム桜エビさん。桃さんこんばんは。お風呂の実家のルールです。最後に入った人は必ず鏡からドア、壁の手が届くところをタオルで水滴を拭き取ってから出る。これがお母さんからの絶対ルールだったので、ずっと当たり前だと思っていたら他の家では意外とそうでもなくて驚きました。でも習慣になってしまったので、一人暮らしでもお風呂から出てくるときはいつも拭いてしまいます。私の親友は必ずお風呂で歯磨きをすると言っていました。体も口の中も全部一気にきれいにならないと気が済まないらしいです。お風呂ってプライベートな空間なだけに、みんなそれぞれのマイルールがありそうですよね。桜エビさん、お便りありがとうございます。お風呂のマイルールですか。なんだろうな。きっとみんなそれぞれやっていることが当たり前だと思っているけど、いざ確認してみると知らないしね、お風呂入ってる姿って。なんか食べる時のマイルールとかだったら一緒にこうね、誰かとご飯を食べればお互いに気づいたりするけど、お風呂は基本一人で入るものだから、そう、知らないですからね。ありそうですよね。この水滴をきれいに拭き取って出るっていうのは、私のお友達もきれい好きな子はやっていて、そうなんです、お風呂出るときにできるだけ水滴を拭き取ってから出るとお風呂にカビが生えないそうで、いやすごいなって最初聞いたとき思いました。私はそこまではとてもできていなくて、ただ鏡だけはやっぱり水滴を残したまんまにしちゃうと、こう次の時に入ったらこう点点点点で水滴がそのまんまね、分かりやすく鏡は残っていて、ちょっと嫌だなとか見づらいなと思っちゃうので、いつも鏡だけは専用にバスタオルとは別に鏡拭きみたいなものを一つタオルを置いてあって、それでサササッと拭いてから出るっていうのだけはやっています。家族にもぜひやってねって言ってるけど、なかなかみんなにはやってもらえず、まあ私だけなのかなって感じもしますけれども、そう、それだけはやってます。でもそう、鏡だけだから全然全体じゃないから、そう、カビ対策にはなってないだろうなって思うけど、そう、すごくいいことだっていうのは聞いたことがあります。そうやってね、そう、綺麗好きにしている子は本当水滴も拭き取るし、あとはシャンプーボトルとかボディーソープが入ってるボトルの下もいつもこう綺麗に洗ってあったり拭いてあったりして、全然ヌルヌルすることないよとかって話を聞くと、はあ、すごい、なんか主婦の鏡だなぁなんて思ってしまうこともあります。そこまではとても私はできていませんけれども。あとはね、お風呂でそう歯磨きをするって話も書いてありましたが、これもやってらっしゃる方が多いんだそうですね。私はお風呂で歯磨きはまだデビューしたことがないんですけど、まあおそらく湯船に浸かりながら歯磨きをしちゃって、そうするともう本当にお風呂から出るときは体も全身ピカピカ、お口の中までピカピカっていう感じで、なんかすごいさっぱりするんだろうな、すっきりっていう、なんかそんな感覚なんだろうなっていうのはイメージができますけれども、やったことないです。でもその話は聞いたことあります。そういう方もね、いらっしゃるって。へー、面白いですね。洗う順番が違ったりとか、お湯溜めたらそのお湯にどういう風にして入るかが違ったりとか、お湯に入る順番だとかね、どこを洗ってから入るとか、なんか2回入るとか、みんなそれぞれありそうですよね。そう、パッと思いつくそのルールって浮かばなかったんですけど、まあ一人で入ってないっていうこともあるかもしれないけど、子供たちと一緒に入ることがほとんどなので、そんな中でもう最近ね、小学校6年生にお姉ちゃんになったので、一人で入る機会も増えてきて、時々一緒に入ることもあるんですが、結構平日は私が仕事をしてる間に一人でさっと入ってきちゃったりするから、お姉ちゃん別だったりするんですけど、2年生の男の子はまだ一人で洗うことが上手にできないので、一緒に毎日入っていて。 ね、そう、とってもこう、お話好きな息子で、おしゃべりをいっぱいするのが大好きで、プラスなんかこう、まあ男の子ってみんなそうなのかもしれないけど、なんか常に遊んでいたいというか、遊び心満載な感じの息子でして、だから、そう、お風呂の時間って、私はいつも、こう、仕事を終えて、それからもう夜ご飯までの時間にね、入るんですが、ご飯の前にいつも入ってるんですけど、すごく限られた時間なんですよ。お風呂出たら、パッとご飯作って、ご飯食べさせて、そこから寝かさなきゃ、みたいな、お母さんとしてこう夜のタイムスケジュールがあるじゃないですか。でも、そういうこと子供たちはお構いなしなので、お風呂の時間も楽しみたいっていうことで、ママこれして遊ぼうよ、あれして遊ぼうよ、みたいな感じで、お風呂の中にちっちゃいおもちゃがあったりするので、それでこういろんな提案をしてくれるんだけれども、平日はとにかくお風呂をサクッとも洗って出ないと寝るのが遅くなっちゃうっていう頭があるから、あーママお風呂は早く洗ってあげて出さなきゃいけないから、そのおもちゃで遊ぶのは付き合えないよみたいな感じで、自分で前で遊んでる分にはいいけどママ後ろで洗ってるよみたいな感じだったんですけど、でもやっぱり一緒に遊びたいっていう思いもあるみたいで、じゃあ最近はもう分かった、ママねお手手はずっと動かしてるから、洗ってるから、お口だったら開いてるからお口なら遊べるよって言って、お風呂でしりとりをしたりとか、あとはマジカルバナナっていうのが昔流行ったクイズ番組のこうリズムに合わせてこうどんどん連想して言葉をつなげていくみたいなゲームっていうのかながあって、それをじゃあやろうっていうことで洗いながらそのマジカルバナナをずっとやっていったりとか、あとはしりとりも普通のしりとりもあれば、どんどん覚えていくしりとり、リンゴって言ったらリンゴゴリラ、次の人はリンゴゴリララッパ、じゃあその次の人はリンゴゴリララッパパイナップルみたいな感じでどんどん記憶しながら言っていくしりとりとか、あとはそのさっきのマジカルバナナを、しりとりとちょっとセットみたいな感じして、マジカルバナナなんだけど、んがついたら負けみたいな感じで、こうリズムよくテンポに乗って答えなきゃいけないから、ゆっくり考えられないじゃないですか、しりとりと違って。でもパッて出てきた言葉がんがついてると思ってもそれを言うと負けるからみたいな感じで、そうちょっとスリルを味わいながら、マジカルバナナんがついたらダメバージョン、そういうことしながらとにかく言葉遊びをしつつ手は止めないみたいな感じでお風呂に入っています。それが最近の我が家のちょっとしたお風呂ルールかなと思って、そう、もう息子はドアを開けてお風呂に入るためにママしりとりしよう、マママジカルバナナしようとかって、こうなんか言葉で遊べるゲームをいつもお風呂の間やっています。だからすごく忙しいです。手も忙しいし洗ってるからね、頭もフル回転で考えながら喋りながらお風呂に入ってたりするので、まあ賑やかなお風呂を毎日過ごしています。皆さんいかがですか、お風呂でのマイルールもしあったらね、ぜひ教えてください。桜えびさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Say No More 聴いてください。
夜空をさまよう雲に隠されてく飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart? I'll show you the truth。 未来を映してるの。うつむいた Your face 曇らせた Mistakes 誰の言葉も今はただ Gonna be confusing。 Do you hear my words with your true heart？
ももで Say No More でした。
藤谷ももの桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
はい、皆さんこんばんは。ディレクターの純です。
こんばんは。
こんばんは。何ですか、雑談ですか？
そうですよ、はい、今月のテーマがね、
あ、はい、
うん、お家の、それぞれお家の中で当たり前だと思ってることが、うん、結構違うお家だと、え、うちそんなことなかったんだけどみたいなさ、まあ、ルールって言うとちょっと難しいけれども、そこまでいかなくてもお家の中の習慣とか当たり前にしていたことが意外と違うねっていうことあったりするじゃない。
はい、
なんか私の子供の頃の話なんだけどさ、
はい、
うちはさ、父が作曲の仕事をしててね、
はいはい、
で家にピアノもあって、うん、でいつもそう作曲をしてる姿を当たり前に見てたから、
グランドピアノ、
あ、うん、その時はねアップライトピアノだったよ、うん、だけどその父がピアノに座ってる時っていつもピアノを弾いて、前にあるノートみたいのにシャシャシャシャってこう鉛筆で書いて弾いて書いて弾いて書いてって姿ばっかりを見てるわけよ、小さい時にね、うんうん、あのピアニストじゃないから常に曲を作るから、その書きながら弾くっていうのが、ちっちゃい私は子供の頃からピアノ弾くイコール弾いては書く、弾いては書くってことだって覚えてたから、まだピアノも習わない、習ってないぐらい、2歳とか3歳ぐらいの時とか、必ずおもちゃで遊ぶ時はじゃんじゃんじゃん、カキカキカキ、じゃんじゃんじゃん、カキカキカキで、
そのセット
で遊んでたのね。
超かわいい。
で、なんかあの
その今はさ、結構デジタルで音楽を作って作曲してアレンジしてって時代だけどさ、私が子どもの頃ぐらいの時代って、まあ、まだまだその手書きで父が作曲した曲を例えばいろんなオーケストラとかで演奏する場合にまだパソコンとかないから全部手書きでアレンジして、そうそう、バイオリンはこのフレーズ、トロンボーンはこのフレーズ、ピアノはこうでとかって大きい楽譜に全部のその楽器の演奏を一個ずつ書いていくんだよね、当時はね。でそれをできたものを社譜屋さんっていうところに持っていくと、それぞれのパート譜に分けてくれるっていうお仕事のね、はいはいはいはい、人がいたそうで、はい、そういう時代だったんだけど、で父がもう徹夜で今日この後レコーディングがあるからって徹夜で仕上げて全部一曲終わって、あ、1時間か2時間ちょっとだけ寝て、あ、それでレコーディング行こうって言ってうとうと寝てる隙に、早起きだからちっちゃい子が起きてきて、あ、大きな紙が置いてあると思って、
うわ怖え、
そこにほらだってすぐ鉛筆とかがそばにあるわけよ、そのね、ピアノと一緒に、しかもそのそうスコアってさ大きい紙に書いてあるわけよ、やっぱいっぱいの楽器があるから、はいはいはい、楽しいさ、ぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃって書いたんですって。もちろん私は覚えてないけどね、父の話で。で父がでは慌てて起きてこれ持ってこうと思ったら、目の前にうわーってそのスコアの上に赤でお絵描きがめっちゃしてあるんだって。でどうしようって真っ青になったんだけど、これを持ってかないと今日レコーディングにね、何人も10人も20人も人来るって分かってるから、これを持って現場に行ったんだって。でも幸い私が赤鉛筆で思いっきり絵を描いてて、
あ、
お父さんは黒のペンで音符全部書いてたの、
はいはいはいはい、
だから
見えるんだ。
そう、シャオヤさんすみません、この赤は無視して黒だけで全部格を作ってくださいっていうことで事なきを得たっていう話があって、赤でよかったっていうのでね、
黒だったら終わってたね、
終わってたね、きっとね。そうだから、そう、私の家には小さい時から五線紙がいっぱいあったし、それは当たり前に私もお絵描きに父がもうこれいらないよって言ってくれた五線紙をお絵描きに使ったりとかしてたんだよね、うん、
怒られなかったの？
あ、それは怒られたのかな、でもまあ小さかったからここに置いといた私も悪かったってもしかしたら父は思ったかもしれないし、うん、小さすぎと記憶はないけどね、怒られたのかもしれないけどね。
いやー怖え、ちょっとなんかね、血の気が引きましたよ、僕も聞いてて
分かるだけにね、気持ちがね
超分かる。
そうそう、でもね、それそう、うちのそのそういう仕事柄そういう場所だったからっていうのはあるけど、
もう藤谷家独特ですよね。
独特だよね、きっとね、五線紙でお絵描きとかあんましないもんね。
しない、したことない。
そうだよね。純ちゃんはどうだった、子供の頃とか。
僕の家もももさんの家と同じで、職人っていう意味で同じだったのね、
うん、
父親が大工で母親が裁縫の仕事してたから、
うん、
でこう小学校とか中学校ってさ、家庭科の宿題、夏休みにやる家庭科の課題みたいなのがあったじゃないですか、
あったね。
でさ、めんどくさいじゃん、
まあ、特に男の子はね。
そう、セミ取り行きたいじゃん、そんなもん。
夏休みだからね、可愛、
うん、
い、
セミ取り行ってさ、もうなんかこう山で鶏捕まえたいわけですよ、そんなことよりも。それをね、分かってか分からずか分からないですけど、ね、やったことないんですよ僕。それはサボったって意味じゃなくて、家庭科の宿題をサボったって意味ではなく、
うん、
母親がね、やらしてくんなかったんですよ。
やらせてくれなかった。
そう、学校からその課題を持ってくるじゃないですか僕は、
うん、
その何それ、家庭科の宿題って、うん、そうだけどって言って、いい、そんなのやんなくていいわよっつってバッて奪われて、ガーガーガーって20分ぐらいでやっちゃって、これ出せばいいからみたいな。
へえ。
だからやったことないし、提出するじゃないですか夏休み明けて、家庭科の先生に呼ばれるんですよ。
そうだろうね、
高木くんちょっと来なさいと。
想像つくよね。何のお呼び出しかな。
高木くん、これあなたがやったちゃんとって。
怖いよ怖いよ。
そのあなたって指してるものを見るとうまいんですよやっぱり。
そりゃそうだよ。当たり前だよ。
僕はガッて受け取ってそのまま出しただけだから何も分かんなかったけど、よく見たらクソうまいんですよ。
お母さん そうでもなることをお母さんは想像しなかったのかな。
しなかっただろうね。もうそんなものはやんなくていいあんたはっていう感じだった。
もっと好きなことしてらっしゃい。
でもね、宿題やったのとは言われた。
え、家庭科のじゃなくてだよね。
他の宿題もあるじゃない、漢字のドリルとかさ、そういうのはすごいうるさかったけど、家庭科の宿題だけやらしくなかったね。
お母さんとしてやっぱここはしっかりしたものを出したいっていうことなのかな。
いやもうね、なんかそういうよりも、あの男の子はそんなものやらなくていいっていう母親だった。
へー、うん、もっと必要なこと、あなたにとってやるべきこと、
いいそんなのやんなくてっていう感じだった。
そうなんだ、
で20分ぐらいでみんな多分ね1週間ぐらいかけるかな。
そうだよそうだよ。なんかでもね、私もさ、あの嫌いじゃないんだけど、やっぱり宿題後の方に残すタイプだったからさ、最後間に合わないってやっぱなるんだ夏休みで。うちの母はそんな、あの純ちゃんのお母さんみたいなプロフェッショナルじゃないけど、すごく好きな人で、その縫い物とかミシンとかお裁縫が大好きだから、最後ももう間に合わない、私こっちやるとか言って、まあしょうがないわね、じゃあこのお母さんこっち縫っとくからって言うと、うちの母はね下手に縫ってくれてた。
お
なんかね、バレないギリギリのとこを狙って刺繍とかあったんだけどね、なんかちょっと下手っぴじゃないこれ、変な曲がってるよって、
それやってくれよ、
お母さんに言ったら、だってそんな上手に塗っちゃったらバレちゃうでしょ。
そうだよ
ちょっと曲げて塗っといたわよみたいな、
すげえ剣幕だったんだから先生
だったけど、まあどっちも正解ではないよね。でもね、
でも下手に作ってってもし俺がやったとしたら、いや多分やってくれたと思うんだよね。
やらないじゃん。あ、やってくれたかな。
あ、いや、やらないか、職人魂で
ね。そんなものは提出できないわって、やっぱ綺麗なもの作らなきゃって、
私の手にかかってぬるいものなんて作らないわよっていう、多分ね魂あったと思う。
あるかもしれないよね、面白いね。お母さんありがとうだね。縫える今、ね、ちょっと手縫いでボタンつけたりとかできる。
あ、ボタンつけたりできる。
あ、できるんだ、すごい。だからミシンとか、
ミシンはさすがに、
まあ、やる機会もないし、ね、
しかも、電動も使ってたけど、当時おかんが、あの主力はね足踏みミシンだったのよ、うちのおかん。
ガッタンガッタンっていうようなやつ。
そうそうそう、足でこう前後にガッタンガッタンってやって、ね、ローラーが回って、そのローラーにワイヤーがついてて、ミシンにそのワイヤーがかかってんのよ。
へ
え、まだあるよ実家に。
本当、お洋服とかも作られてたんじゃないの。じゃあ
作ってたと思う。あのね、授業参観ってあったじゃないですか、小学校中学校って。で、まあ、大体おかんが着てたんだけど、毎回服が違くて、一回も多分被ってない記憶があって、で、母親に直接確認したんだけど、一回も被ってないってやっぱり。
すごい。だって授業参観ちょっと綺麗なお洋服とかだったり、うんうん、してたもんね私たちの頃ね、うん、それは全部作られてたんだ。
そうですそうです、婦人服やってたから仕事で。
すごい。
で自分で全部作ってたよって言ってた、だからお友達、ママ友たちにも、高木さんなんでそんな服いっぱい持ってるのって言われてたらしい。
うわ、まさかだって作れるって思わないからね、手作りできるようなものじゃないからね
買うものだって思ってるじゃないですか。
思ってるもんね、
全部作ってたって言ってたね。
すごいね。
で親父も大工だからね、母親の仕事道具に触ろうとするとすごい怒られたんですよ、やっぱり。ももさんのお父さんじゃないけど、触るなと。
危ないしね、しかもね。
そう危ないしね、ハサミとかもあるから。でもね、親父はね結構ねいじらせてくれてて、まあ、ちょっと言われてたけど、ノコギリとか金槌とかカンナとか、カンナはでも触らしくなかったから、指切るとやばいからっつって。でもノコギリとか金槌とか、その釘打つのとか木切るのとかはやらせてくれてて、あの工作の時間とか俺ヒーローですよ、だから。
そうか、
私のもやって、純は私のもやって、僕、俺のもやって、みたいな。ずっと俺に聞きてた早いからさ、
だってあれ難しいもん、正確にまっすぐに切れないよね。
そう、日本のって引いて切るんですよ、引くときに切れるんですけど、まあ、アメリカとかは押すんだけど、その違いがあるんですけど、
引くのしか見たことなかった。そうなんだ。
引いてるときに削れるんですよ。
そうだよね、
押してるときには削れないんですよ。その仕組みと、あとその力の入れ具合とか、やっぱりちっちゃい頃からやってるから早いんですよ。
お父さんはやらせたかったんだろうね、きっと。やっぱり子供の頃好きだったのかもね、お父さんも。そういうのやりたかったような思いも。
ああ、でもそうかもしれない。
あったから、ね、子供のうちからそういうの経験させたいと思ったのかもね。
だから職人だから、 作るものは違うけどね、曲作ってるわけだから
ね。ね、面白いね、お洋服を作るお母さんとね、そういうお家とかを作るようなお父さんと、うん、曲を作る純ちゃんとね、へえ面白い
っていうね。
でもものづくりの気持ちは多分全部一緒だもんね、つながるもんね。
あの時の親父の気持ちがちょっと分かったわみたいな瞬間はある。
何かが完成した時とか、そういう気持ち、
すごいし、もうずっと本当に寝に帰ってくるだけみたいな期間ってあるんですよ、やっぱり。
うん、
あ、多分今俺 もうずっと不眠でやってるけど、不眠不休で曲作ってるけど、多分あの時の親父こういう気持ちだったのかなみたいな時は。
うわ、なんかお父さんとお酒でも飲みたいね。うん、
いや飲んだことあるよ。
今だったらそういう話できるかもよ。
あ、そうだね。
いいね、いい話。さあ今月はね、そんな感じでそのお家にしかわからないようなこととかね、そういうそれぞれの家のマイルールみたいな感じで、皆さんの子供の頃の思い出でもいいですし、今の家庭でもいいですし、そういったことを送っていただけたらなと思います。
はい、
お便りお待ちしてます。
お待ちしてます。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームマロンさん、ももさんこんばんは。私の家族は正月に必ず庭で家族写真を撮っています。私が物心ついた頃からずっと続けてきているので、もう何十年となります。結婚して実家を出ましたが、お正月には帰ることが多いので、そのイベントは今も続いていて、夫や子供たち、兄弟の家族も増えたので、今となっては結構な大人数で並ぶことになり、庭が狭く見えるようになりました。かっこ笑う。でも両親はなんだかいつも嬉しそうです。きっとこれからもずっと続いていく家族の大事なイベントとなりそうです。マロンさん、お便りありがとうございます。毎年ご家族で写真を撮っている、いいですね。これしっかりこういうふうに決めていくと続けていけますけど、まあ、家族で会えた時に写真撮ろうねって言っても、なんとなくそのまんまこう写真を撮らずに解散してしまったりとかっていうことって結構あって、後から私も、ああみんなで揃ったんだから写真撮ればよかったなとかって思うことがあって、で改めて写真館にみんなで撮りに行きましょうっていうのは、お好きな方はね、あの定期的にやってらっしゃるかもしれないんですが、なかなかそれもまたちょっとこう一歩こう行くぞっていう感じでね、踏み出さなきゃいけない部分もあったりして、お金もかかったりもしますしね。それはそういう形じゃなくて、毎年この時期にここで撮るみたいに決めていたらね、それって必ず続けていけたりすると思いますし、それがすごく逆にその同じ場所で撮っていく写真だからこそ、子供たちの成長も、まあ大人たちの変化もね、写真としてこう見比べることができて楽しかったりしますよね。素敵ですね。最初はご家族だけだったところから、それぞれお子さんたちが大きくなって家族を持つようになれば人数も増えてくるわけで、それはお父様お母様にとってはなんて幸せなことなんだろうって、きっと写真を見るたびにね、思われるんじゃないかなって思います。だいぶ前にラジオでお話ししたことがあったかと思うんですけれども、そう最近できていないから、そう悔やまれるというか、またやりたいなと思っているんですが、うちもあの子供が生まれた時に、お姉ちゃんが生まれた時にずっと使っているソファーがあって、比較的大きめなソファーでして、そこに生まれたばっかりの娘をまだ赤ちゃんの状態でトンとソファーに乗せて記念写真を撮って、で私たちも入って写真を撮って、で面白かったので、それがまたこう定期的に次の年次の年みたいな感じで写真をね撮り続けてた時があったんですよ。1年に1回とかってぴったり決めてたわけじゃないけれども、そう同じソファーのとこに、最初は完全に寝そべってる状態で寝かされて撮られていた写真が、今度そのソファーにほんのちょっとちょこんと座って、でもまだ自分で座ることはできないから背もたれによくかかってなんとか座ってるみたいな状態の娘になっていて、でその次はもうしっかりと自分の力でこうソファーに座ることができてっていう感じで、ちょっとずつちょっとずつ同じソファーで同じその娘の成長を撮っていくのが面白くて、
ね、そう見比べて楽しんでた時があったんですけど、お引越しをしたりして、そのソファをね結果的に連れては来たんですが、そう部屋の配置が変わっちゃったり、いろいろ変わったことで、その行事がいつの間にか忘れ去られてしまって撮ってなかったので、そう同じソファに座るからこそサイズ感がわかるじゃないですか。いろんなところで写真を撮っても思い出にはなるけど、やっぱり同じ場所でっていうのがすごくね面白いなと思ってやってたんですよね。だからそうお庭で写真撮るっていうのもまさにそうだと思いますけれども、またお庭だとね、お庭の様子も一緒にこう変わっていくっていうものも残っていくから、さらにいいかもしれないですね。木が大きくなっていったりとか、このお花この時期は植えてたんだなとかね、そういうものも分かったりするのもまた素敵でしょうし、そうだから、そう写真を好きな方は同じ場所で毎年同じ時期とかってもう決めて、これをちょっとイベントみたいな形で続けていくっていうのは、後々ね見返すと本当にやってよかったなって思うなと思います。マロンさん、ぜひ続けてくださいね。お父様お母様お幸せだなと思いました。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今月は皆さんから、そのお家だけのマイルールみたいなことを教えていただきました。意外とみんな当たり前に思ってることがそれぞれ違っていたりして面白いなって思いましたし、あ、それ取り入れてみたいなみたいなものもあったりしましたね。いよいよ来週からは6月に入りますので、お便りのテーマも新しくなります。6月のお便りテーマはおうち時間でいきたいと思います。まあ、いよいよ雨の季節にもなりますし、日によってはお出かけしたくないな、お家で過ごそうかなっていう日も出てくると思います。あなたの大好きなおうち時間の過ごし方をぜひ教えてください。お便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでは藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。モモズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。モモカン動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。モモエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。